証し、久木田美優さんによって、証しがございます。ユースラッシュに参加された証しでございます。お願いいたします。
おはようございます。広島産育学院高校2年生の久木田美優です。今日はユースラッシュに参加して感じたことなどを明かしさせていただきます。文書伝道のまずユースラッシュは青年を中心とした文書伝道の働きのことです。私が参加したのは埼玉県の東松山合宿で約2週間の合宿でした。文書伝道の訪問自体は一人で一軒ずつ家を回り本を紹介します。インターホン越しに断られることや直接会っていただけても怒鳴られたり警察に通報するぞと脅されることもあります。さまざまな壁がありますがぶつかった分だけ神様を近くに感じられ訪問した数だけ神様の御業を目の前で見ることができる素晴らしい活動です。私は広島産育学院の数理化学コースというコースで学んでいるのですがこのユースラッシュに参加するにあたって勉強が優先か伝道の経験が優先かでコース長と揉めました。なんでかというとコースの合宿とユースラッシュの日程が数日かぶっていてそれでも私は参加したいと主張したからです。私にとってユースラッシュの働きは勉強と比べ物にならないくらい大事だと思ったのでコースの勉強合宿が終わってから1日遅れで参加しました。私にとっての文書伝道初日本は 2,3 冊しか売れず活動時間も残り15分くらいの時でした。一緒に回っていたリーダーにラストドアというものがあると教えてもらいました。これは最後まで祈り走り続ければ神様が素敵な出会いを与えてくださるというものでした。一軒ずつ祈りながら回ったのですがインターホンをしても一軒も反応がなく最後の小さなアパートに着きました。そのアパートは2階建てで上から順に回っていきました。ドア部屋は不在で今日は終わりかなと諦めた時1階の端の部屋からおじいさんが出てきました。健康についての本を紹介していると話すと健康はもういらないと言われました。音楽はお好きですかと聞くと大好きだとのことだったので持っていた CD を紹介したのですがプレイヤーがないからいらないと言われました。週末に教会主催のコンサートがあったので案内をしたのですが私自身が場所を把握しておらずリーダーを呼びました。でも行く気力がないからごめんねと言われました。リーダーがおじいさんに質問をし始めました。今お一人で過ごされているのですかと聞くとはい一人ですとのことでした。お体いかがですか健康でしょうかと尋ねるともうすべての病気をしたよと言われました。おじいさんは脳梗塞で5年間倒れリハビリを乗り越えたと思えば大腸がん、肛門がんなどを患ったが生き延びてしまった。妻も死んだ。もう辛いんだよ。健康なんてもういらない。本も CD も何も買ってあげられなくてごめんねとおっしゃいました。リーダーにおじいさんのためにこの子がお祈りしてもいいですか30秒で済むのでみゆちゃんお祈りしてと言われおじいさんの健康のためまたおじいさんと出会えた感謝のお祈りをしました。目を開けてみるとおじいさんは大きな涙を流してありがとうと言ってくださいました。本が売れたわけでもありませんし神様のことをうまく伝えられたわけではなかったのですが神様がこのおじいさんと出会わせてくださったことが本当に嬉しかったです。今回の東松山合宿に参加した学生は12名でした。私たちが文書伝道の活動をした日数はたったの7日だったのですが訪問件数は 16,962 件、面会件数は 3,693 件、売れた本の数は905冊でした。また訪問先で208名の方とお祈りすることができました。多くの出会いや経験を与えてくださった神様に感謝します。ありがとうございました。
弱き 私たちの主はこう言われます。私の目にはあなたは高価で尊い。国民性をよく表した有名なジョークがあります。いろいろな国の人が豪華客船に乗っていました。ところがその豪華客船が難破し傾いて沈みそうになりました。そこで余分な荷物を海に投げ込んで船を軽くしようとしました。それでも船はまだ沈みそうだったので誰か勇敢な男たちが海に飛び込むしかなくなりました。でそこでドイツ人の男性を飛び込ませるためには、諸君、これは規則であると言えばいい。イギリス人を飛び込ませるには、諸君、これは紳士の義務であると言えばいい。フランス人を飛び込ませるには、船のご婦人たちを助けるためにと言えばいい。では日本人の男性を飛び込ませるためには何と言えばいいのでしょうか。答え、さあ早く、みんな飛び込んでますよ。どうでしょうか。みんな飛び込んでますよ。まあ日本人というのは 人と違うと居心地が悪い、でも人と同じだと居心地がいい、誰かと一緒だと安心できるというところが確かにありますよね。で、これはなぜだろうと考えてみると、もしかしたら自分という存在に自信がないからかもしれません。自分自身の存在に自信がないから誰かと一緒で安心と思うのかもしれません。アメリカやアジアの子どもたちの自己評価を比較した、ある調査がありました。それによりますと、例えばあなたは学校で人気があると思いますかという質問に対して、タイの子どもたちは 56% がはいと答えたのに対して、日本の子どもたちはたった 8% しかはいと答えませんでした。成績の自己評価もとても良い、かなり良いと答えた子どもがアメリカでは 70%、 ニュージーランドでも 63% あったのに対して、日本の子どもたちは 18% と格段に低い数字になりました。自分に自信がない、どうやらこれは多くの日本人たちの特徴のようです。専門家はこれに対して存在の不安という言葉を使いました。自分の存在の不安、存在の不安、これがどうも日本人にある。私という存在に自信がない、不安なんです。ではそれは一体なぜでしょうか。赤ちゃんはそこにいるだけで可愛いものです。何かができるわけでもないのに、そこに命があるだけで素晴らしく、そっくりそのまま受け止めてもらえます。つまり存在そのものがしっかりと多くの人から認められ、そして受け止められているわけです。で、ところが成長するにつれて、何かができるとかできないとかで評価されたり、あるいは他の子どもたちと比較の中で評価されたりするようになっていきます。つまり赤ちゃんのように存在しているだけで素晴らしいとはなかなか言ってもらえなくなるわけです。すると子どもは次第に自分の存在に不安を感じるようになっていきます。そしてその存在を抱えたまま成長していけば、当然大人になっても自分に自信が持てなくなってしまいます。ですからありのままに受け入れられているという実感は、実は年齢に関係なくいつまでも私たちには必要なんです。しかし日本ではこれがどうも難しいらしい。で、聖書は何と教えているのか。聖書には次のような言葉があります。私の目にはあなたは高価で尊い。で、この言葉は有名な言葉ですけど、神様から私たち一人一人に対するメッセージなんです。どんなに欠点や惨めな部分があったとしても、また他の人が何と言おうとしても言おうとも、また自分で自分のことをどう思っていても、神様の目にはあなたは限りなく価値があり、限りなく尊いと映っているというわけです。赤ちゃんがそこに命があるだけでしっかりとその存在が受け止められているように、神様はあなたを尊い存在として見ておられるわけです。なぜでしょうか。神様は何かができるとかできないとかではなくて、私が私であり、あなたがあなたであるという、ただそのことだけで、そのことだけを大切にされる方だからです。今朝の話は聖書が教える人間の価値について、そして一人一人がかけがえのない存在として神様にどれほど愛されているかということについて、 お話ししたいと思っております。ベトナム戦争から帰ってきた一人の兵士の実話があります。彼はサンフランシスコに到着すると、そこから家に電話をかけました。お母さん、お父さん、無事に帰ってきたよ。一つ頼みたいことがあるんだけど、いいかな。実は連れて行きたい友達がいるんだ。もちろん歓迎だよ。両親はすぐに答えました。ただ先に言って知っておいてほしいことがあるんだと息子は続けました。彼は実は戦場でひどく負傷してね、地雷を踏んでしまって片手と片足がないんだ。彼はどこにも行けなくて、だから僕は彼と一緒に暮らしたいんだよ。それはかわいそうに。じゃあ私たちがどこかに住める場所を探してあげられると思うよ。お父さん、お母さん、違うんだ。僕は彼と一緒に暮らしたいんだ。僕の家で。父親が言いました。息子よ、何を頼んでいるか分かっているのか。そんなハンディキャップを負った人と過ごすなんて、私たちにひどく重荷になるだろう。自分たちが暮らすのが精一杯だというのに。かわいそうだけど、さっさと帰ってきて、その人のことは忘れてしまいなさい。彼は自分で暮らす方法をきっと見つけるから。そこまで話したところで息子は、分かったよと言って電話を切りました。両親はそれ以上息子と話すことはありませんでした。数日後、彼らはサンフランシスコ警察から電話を受けました。なんと彼らの息子がビルから飛び降りて亡くなったというのでした。警察は自殺であろうというのでした。まさか、そんなはずあるわけがない。つい先日電話で、これから家に帰るからねと電話をもらったばかりなのに。驚きのあまり警察の言うことが信じられませんでした。両親はすぐにサンフランシスコに飛び、市の死体安置所に息子の亡骸を探しに行きました。やがて息子の亡骸を突き止めましたが、彼らはその変わり果てた息子の姿を見て愕然とし、その場に泣き崩れてしまったのでした。彼らの息子は片手片足だったんです。一緒に連れて行きたいと言っていた片手片足の友達というのは、実は自分のことだったんです。しかしそのことを知らなかった両親は、息子の語るその片手片足の友達を拒んでしまったわけです。その時に息子は自分が拒まれたと感じたのでした。戦争で片手片足になってしまった自分は、やはりもう価値がない存在なのだと感じたんです。私たちはきっとこの両親のことを責めることはできないでしょう。しかし息子はどうして初めから片手片足になってしまったのは自分だと言わなかったのでしょうか。受け入れてもらえないのではないかと不安だったのでしょうか。いや、親が我が子のことを受け入れないはずはありません。むしろ彼自身が自分のことを受け入れることができなかったのではないでしょうか。将来のことも不安だったことでしょう。だから両親を通して試したのかもしれません。もし両親から温かな言葉を聞くことができたなら、彼は希望を持つことができたのかもしれません。この世は全ての人を平等に扱うことができません。残念ながら差別があったり格差があったりします。しかしそれに対して聖書はそうではないと教えます。神様は、たとえ私たちがどんなに弱くても、どんなに失敗を犯しても、 永遠の家族の一員として受け入れてくださり、無条件の愛で私たちを愛してくださるんです。だから私たちは救われるんです。以前、世界に一つだけの花という歌謡曲が大ヒットしたことがありました。舞台は一軒の花屋、そこではたくさんの花がそれぞれ誇らしげに咲いています。互いに比べて誰が一番だろうかと争うこともありません。それなのにどうして人間はこうも人と比べたがるのでしょう。自分たちは世界に一つだけの花なのだから、その花を咲かせることだけに一生懸命なればいいじゃないかと歌い上げられた、まあ歌ですよね。で、この歌詞に多くの人々が共感し励まされました。ありのままの自分で良いのだと思わせてくれたからです。まあ、この歌の歌詞はですね、聖書の教えと共通する部分も多くあって、本当に素晴らしい歌だなと私も思いました。で、ところが、まあ、この歌が大嫌いだという人もいるんです。で、その理由を聞いてみて、なるほどと思いました。彼はこう言いました。花屋の花はみんな品種改良されたきれいな花ばかりなんだ。人知れず野に咲く花とか足で踏みつけられてしまうような雑草なんかではないんだと、こういうわけです。まあ、確かにそうかもしれません。でも彼の言葉の奥には、やはり誰かと比較してしまう自分を強く意識している、そういう思いがあるのではないかなと思います。歌の舞台が花屋でなくてもいいんです。野原でもよかったし、どこで咲こうともきっと花は一生懸命自分の命を生きているからです。注目されることがなくても、ひっそりと咲く花であったとしても、自分の花を一生懸命咲かせようと生きているわけです。まるで自分は世界でたった一つだけの価値ある存在であり、自分の花を咲かせることに大きな大きな生きる意味があることを知っているかのように、同じように私たちは世界でたった一人の存在なんです。そこには計り知れないほどの価値があるのです。少なくとも神はあなたをそのように見ておられると聖書は教えているわけです。ですから、誰かとの比較ではなくて、ただ自分の花を咲かせるようにと、その与えられた命を一生懸命生きれば良いのだと聖書は教えているわけです。百匹の羊、有名な百匹の羊の例え話があります。先ほど聖書朗読していただいた箇所ですけれども、ルカによる福音書の第15章4節から6節の言葉をもう一度お読みいたします。ルカによる福音書の第15章4節から6節の御言葉です。新共同訳聖書でお読みいたします。よろしいでしょうか。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。まあ、皆さんのよくご存知の例え話ですよね。ある日、一匹の羊の姿がどこにも見えなくなってしまうんです。羊飼い主は必死になってその一匹を探します。見つかるまで決して諦めず探し続けるんです。ある人は言うかもしれません。100匹もいるんだから1匹ぐらいいなくなったっていいじゃないか。 まだここに99匹いますよ。この99匹がまたすぐに子供を産んで100匹、101匹って増えていくから、まあ1匹ぐらいいなくなったっていいじゃないですかと、そういうふうに言うかもしれません。しかし羊飼いは決してそうは思わないんです。99匹を残してでもその1匹を探しに行くんです。なぜか、それは他の99匹がその1匹の代わりにはなり得ないからです。この例え話の飼い主羊飼いは神様、イエス様であり、そして迷子の1匹は羊は私たちのことを表しています。つまりそれほど神様にとってあなたは特別な存在であり、神様にとってあなたの代わりなどどこにもいない、誰もいないということを教えているわけです。次に話す例え話はもう何度も話している話なので、どこかで聞いたなと思われるかもしれませんけれども、5人目の赤ちゃんという例え話です。5人目の赤ちゃん、終戦を中国で迎えて命からがら奇跡的に日本に帰り着いた一人の女性がいました。彼女は女手一つで4人のお子さんを育て上げ、今は隠居の身なのですが、この方の心の中からどうしても忘れることのできないものがありました。それが5人目の赤ちゃんでした。中国にいた時、彼女には5人の子供がいました。この5人目の子供はまだ血のみ子でした。夫を戦争で失い、敗戦後彼女はこの5人の子供を抱えて何人かの日本人たちと一緒に日本へ帰ろうとしました。それは命がけでした。夜山の中を隠れながら港へと目指しました。中国兵たちは隠れている日本人を見つけるために時々山の中に現れました。彼女たちは木の陰や洞窟に隠れて中国兵が通り過ぎるのをじっと待ちました。で、上の4人の子供たちは静かにといえばじっと静かにしていることができる年齢でした。しかし5人目の赤ん坊はどうすることもできないわけです。彼女はお願いだから泣かないでおくれと祈りながら赤ん坊をぎゅっと抱きしめました。他の日本人たちは口にこそ出しませんでしたが、その目はその赤ん坊をどうにかしてくれと訴えかけているようでした。その無言の圧力にだんだんだんだんと彼女は追い詰められていきました。彼女は心も体も疲れ果ててしまい、自暴自棄になっていました。そしてある夜のこと、一生後悔しても後悔しきれないことをしてしまうんです。その夜、川を渡って向こう岸に行くことになりました。彼女は赤ん坊を抱えながら一歩一歩と川の中に入っていきました。そしてちょうど真ん中、一番深いところまで来たときに、彼女は不意に立ち止まって、そして暗い流れを見つめたかと思うと、そのまま赤ん坊を抱えていたその手を離してしまうんです。そしてそのまま向こう岸までたどり着いた時、はっと我に返ってうわーっと叫びながら赤ん坊が流れていった方に走り出したのですが、もう赤ん坊の姿はどこにもありませんでした。彼女は後にこの時のことを次のように語っています。あの子はおくるみに包まれて泣きもしないでびっくりしたように大きな目を開いて私の目をじっと と見つめたままぷかぷかと浮かんで暗闇の中に消えていきました。その後奇跡的に日本にたどり着き、4人の子供たちもそれぞれ成人していきました。しかし彼女の心の中からは一時たりともあの赤ん坊のことが離れたことはありませんでした。思い出しては泣く彼女に多くの人がこう言いました。もう忘れなさい、この4人の子供たちをその赤ん坊の分まで一生懸命愛すればいいじゃないか。もちろん4人の子供たちを愛しました。一生懸命育てました。しかし4人の子供たちがあの赤ん坊の代わりには決してならなかったんです。本当に愛するというのは他の何をもってしても代わりがきかないということです。そして神様のあなたに対する思いもこれと同じなんです。神様はあなたを本当に愛しておられます。あなたは世界でたった一人の存在なんです。だから誰もあなたの代わりになどなれるものなどいないのです。どんなに弱くても、どんなに罪深くても、あなたが、他の誰でもないあなただからこそ、神様にとって、あなたはかけがえのない存在なんです。良い私を演じる必要などどこにもありません。ありのままでいいんです。この、神様の温かな眼差しの中で自分自身を見つめ直してみるとき、少し肩の荷が軽くなったように感じることでしょう。それは自分の存在に安心していいんだって分かってくるからです。日本人は存在の不安を抱えていると初めに言いました。みんながみんなそうではないでしょうけれども、でもその傾向があるように思います。ならば私たちはぜひとも神様にどう思われているのか、神様にどのように愛されているのかということを知る必要がある。神様は本当に優しい方なんです。そして誰かと比較することなんか絶対にないんです。あなたが世界でたった一人のあなただから、神様はあなたを愛しておられるんです。他の誰かが代わりになるとは絶対に思われない。親だったら分かりますよね。2人3人4人と兄弟がいれば、子供がいれば、3人目が4人目の代わりになることはないし、1人目が4人目の代わりになることもないんです。だから4人いれば4人分悩むし、4人分愛するし、4人分幸せなんです。そのうちたった一人でも失うことがあったとするならば、そのたった一人がこの残りの3人が代わりになることなどないんです。時に私たちは子供を先に失うことがあります。親より先に子供を失うってこんなに悲しいことはない。でもなぜか、もしかしたら神様にどんなに愛されているかということを知るためかもしれません。神様の視点は私たちの視点とは全く違うんです。先に眠りにつくことがあったとしても、それはその子にとってよかったんです。私たちがこれから行くことになっている永遠の御国は本当に素晴らしい世界なんです。もうこの世にいたくないと思うような世界なんです。ほんの少しでもその世界のことを知ることができたら、 私たちはこの世に未練など全くなくなることでしょう。しかし今生きています。生きているこの時に私たちはどれだけ神様から愛されているかを知るんです。知るために毎日があるんです。どれほど自分たちがかけがえのない存在なのか、神様にとってかけがえのない存在なのか、そのことを学び続け感じ続けていきたいと思います。人が何て言ってるかは関係ないんです。自分で自分のことをどう思うかなんて関係ないんです。ただ神様が私をどう思っていてくださるのか、そこだけが大切なんです。そして神様のその温かな眼差しを見ていくときに、そこにはもう愛しかないんです。愛してるぞと語ってくる神様の温かな瞳しか映らないことでしょう。ぜひこのことを胸に、それぞれの信仰の歩みを喜びを持ってこれからも共に歩んでまいりたいと思います。